山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイキアカデミーのまぶちゃつしです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。まぶちゃつさん、今回のテーマですが、アセスメント、はい、かっ これ課題分析、
う
ん、
そうですね、課題分析というふうに言います。まあ、課題を分析するということで、まあ、このケアマネジメントの中では非常に重要なポイントになってくるかなというふうに思います。
はい、
で、まあ、石井さん、ケアマネっていうのはね、どんな仕事をしますかって言われると、イメージとしてはどうですか？
そうですね、その利用者さんのニーズを汲み取って、うん、それに一番こう、うん、最大なんかいい感じで、
うん、そうですね、
プランを組むっていう感じでしょうかね。
は
い、うん、
おっしゃる通りですね。うん、やっぱりこうプランを組むっていうところがですね、こうケアマネージャーさんの、はい、大きな仕事の一つになるかなと思うんですけれども、うん、はい、このプランを組むためにどうするかっていうことが非常に重要で、まあ、例えばこう利用者さんがですね、まあ、そのお風呂に入りたいっていうふうにおっしゃったらですね、うん、まあ、ご自宅で入るんだったらヘルパーさんに来てもらったらいいんじゃないですかとかですね、あとはデイサービスとかで大きなお風呂に入れますよとかですね、はい、そういうところで、まあ、例えばデイサービス週2回とかね、ヘルパーさん訪問介護週3回とかですね、そういうふうにプランを立てればいいんじゃないかみたいなね、そうすると、まあ、キャマネさんってそういうふうに利用者さんがおっしゃったことをね、全部プランに組んでくれて、そしてサービス受けれるよみたいな感じになってしまうんですが、
うん、
本当それでいいのかっていう話になってくるわけなんですね。はい、で、ここで非常に重要なのが、このいわゆる課題ということなんですよ。で、この課題って何かっていうと、まあ、このケアマネジメントの中でいうと生活課題、まあ、英語で言うとニーズっていうふうに言うんですけれども、はい、まあ、さっきお風呂に入りたいっていうふうなのはもちろんこのニーズにはなるんですけれども、まあ、実はこの利用者さんがお風呂に入りたいっていうのは、まあ、もう少し奥深い意味合いがあるんじゃないかっていうことも考えていったりするわけですよね。
うん、
まあ、もともと、まあ、利用者さんっていうのは おそらくお一人でお風呂に入られていたわけですよ。だからお風呂に入りたいっていうニーズを人に言う必要は全くなくてですね、
はい、
まあ、入りたかったら自分で入ればいいやんっていう感じだったんですけれども、うんうん、まあ、そうではなくてですね、こうお風呂に入りたいっていうことをこう支援者に伝えなければならない何らかの理由がある、
うんうん、
まあ、例えば足がうまく動かないであるとかですよね。はい、うん、そういったことですから、単純にお風呂に入りたいというだけではなくて、もう少し例えば今までトイレにお一人で来たのが行けなくなってしまったであるとかですね、うんうん、まあ、お風呂大好きだけれども一人旅が好きで、ある温泉、ね、に行ってたけれども一人で行けないけれどもね、そして例えば家族さんとか、まあ、ヘルパーさんとかと外のお風呂に行きたいとかって思われてるかもしれないですよね。はい、うん、だから単純にこのお風呂に入りたいという利用者さんの一言には実はすごく深いことが隠されているっていう
ですね、裏の意味が、
うんうん、そうそう、それがなかなかまあ難しいのでね、
はい、
いきなりは当然わからないので、そこは信頼関係を築いていきながらですね、ご利用者さんの、まあ、僕は真のニーズっていうふうに言ってるんですけどね、はい、そういったものをまあ見つけていく必要があるんじゃないかなというふうに思うので、はい、まあ、これはケアマネさん皆さんされるときに意識をしていただきたい、その利用者さんの一言っていうのに何が含まれているのかですよね。ここ非常に重要だなというふうに思います。
まあ、そのためにはあれですよね、利用者さんのお宅を訪問して利用者さんと面接する必要があるってことですね。
う
ん、
そうですね、単純にですね、利用者さんからこういうふうなニーズがありましたと聞き取ってもやっぱりこうですね、まあ、深いところを見れない部分がありますので、はい、まあ、この介護保険の中ではですね、まあ要介護者、まあ、居宅サービス計画を作成する際はですね、まず利用者と面接を1ヶ月に1回しなければならないっていう決まりがあるわけなんですね。
はい、
はい、
そうですね、それぐらいしないと、うん、どんどん刻々と状況も変わってきますね。
あ、そうなんですよね。
うん、そうですね、そのアセスメントでのポイントとして覚えておくべきことって何でしょうか？
そうですね、覚えておくポイントというのはですね、その、まあ、アセスメントというのはさっき言いましたこうデイサービスとか、まあ、ホームヘルプとかですね、まあ、そういったサービスを結びつけるだけではなくて、こう家族さんですよね、家族さんがサービス、まあ、これサービスというかサポートということが適切かもしれませんけれども、そういったものも含んでこう利用者さんのニーズを、まあ、解決していくというか、まあ、そういった視点が必要になってくるので、
はい、
でこれらをですね、インフォーマルサービスであるとか、フォーマルサービス、まあ、インフォーマルの場合はサポートって言い方をすることもあるんですけれども、フォーマルっていうのは、公式公のものですよね、はい、だからまあ介護保険とか医療保険とか、 で、インフォーマルっていうのは、さっき言った家族さんであるとか、うん、ボランティアさんであるとかですね、はい、そういったところが関係するんですけれども、はい、そういったものも、このですね、計画に結びつけていくという必要があるので、うん、まあ、そういった視点で、こう、利用者さんを見ていくということが重要になってくると思います。
うん、ですよね。
はい。
そして他に覚えておくべきポイントって何でしょうか。うん、
そうですね、そこでこのアセスメントの先ほどのお風呂に入りたいというお話なんですけれども、はいはい、まあ、僕はまあ適当にデイサービスとか、ホームヘルプとか言っちゃったんですけれども、うん、これケアマネさんによって例えば、まあ、さっきはデイサービス週2回ホームヘルプ週3回って、言いましたけど、これが例えばデイサービス週5回でお風呂に入ってもらうとかですね、いうふうに、なんだろう、ケアマネさんの手腕一つによって変わってくるみたいなことになっちゃうとちょっと困るわけなんです、実はね。うん。なので、このアセスメントというのはですね、この、まあ、ベテランのケアマネさんと、初めて、まあ、始めたばかりのケアマネさんではプランが若干違うであるとか、まあ、そういう若干だったらいいのかもしれませんけれども、大きく変わっちゃうっていうのは本来はあってはならないことなんですよね。だから、個人であるとか、その、ね、人の、いわゆる経験値によって出されるものではなくて、まあ、基本的に合理的な手法で、この、ニーズっていうのを出さないといけませんよっていうふうになっているので、まあ、ここだけちょっと注意が必要なのかなと思います。
合理的な手法っていうのが、まあ、ポイントなんですね。
うん、そうですね。だから、いわゆるアセスメントツールっていう、もうそういったものがあってですね。
あ、
うん、要はなぜ利用者さんがこのサービスを使っていくのかっていうのを説明できないといけない。はい、うん、単純になぜこの方はデイサービスに行くんですかって言って、いやいや、お風呂に入りたいって言ってるから、では困るわけですよね。はい。そういった、きちっと、このデイサービス週3回ではなぜ3、それこそなぜ3回なのか、ホームヘルパーがなぜ2回なのかというところもですね、まあ、きちっと合理的に説明できる必要があるということですね。はい。この、まあ、サービスの位置づけというのは非常に難しいところではあるんですけれども、はい、まあ、先ほど言いました、この真のニーズというかね、利用者さんが本当に望んでいることを、まあ、見ていくならばですね、ここの目線はすごく重要になってくるかと思います。
そうですね。誰しも客観的に見て、はい、まあ、そうだよねって納得できるようなことを導かないといけないってこと
ですね。うん、そうですね。はい。ここはもう本当に重要で。ヘルパーさん、ね、利用者さん、ね、いろいろいらっしゃいますけれども、やっぱこうケアマネさんの、一つで変わってくることもあるんですが、一番は利用者さんのニーズを正しく掴んでいくということが重要なんですよね。
なるほど、なるほど。はい、そして他に、押さえておくべきポイントはありますでしょうか。
そうですね、まあ、先ほどの訪問であるとか、面接であるとかって話も出てきましたけれども、
はい、
まあ、この訪問というのは必ずやっていかないといけないという部分なんですが、で、アセスメントというのは訪問して行うということです。さっき、まあ、電話だけでこうね、やっていくというのはなかなか難しいので、やっぱりこう、面接、訪問して面接をしていくというのがね、あると思うんですけれども、ここはやっぱりこう、利用者さんと信頼関係しっかり作っていくであるとかですね、まあ、利用者さんの、まあ、いわゆる状態の変化なんかですね、こういったのもちょっと見ていかないといけないなというふうに思うので、
はい、
ただまあ、面接だけが全てではもちろんなくて、電話で話を聞いたりであるとか、うん、ということも重要だと思います。はい、まあ、いろんなところからこう情報収集をして、その情報をしっかり分析をしていくというですね。
はい。
はい、そして、先ほど出てきたまあ合理的な方法で、うん、プランを作っていくということも結構重要に本当になってくるので、まあ、僕よくアセスメント9割とか言ったりするんですね。うん、このまあケアマネさんってはまあケアプランを作っていくっていう、そのプランを作るというところが重要視されがちなんですけれども、うん、まあ、いいプランを作っていくためには、このアセスメントっていうのをしっかりしていかないといけない。まあ、そのためには利用者さんから正しい情報をしっかり取ってですね、その正しい情報を持って、プランに落とし込んでいくっていう必要があるんで、うん、まあ、ここが、まあ、ケアマネさんのある意味、まあ、手腕といいますか、うん、利用者さんから正しい情報をどれだけ取れるかというところがね、まあ、求められると思うので、まあ、しっかり頑張っていただきたいというところと、アセスメントの記録、これはまあ全体に言われることなんですけれども、2年間保存ですね。
2年間、
はい、うん、判決の日から2年間保存というのも決まっているので、はい、うん、まあ、これはもうすべてですね、試験に出てくるのは判決の日から2年間保存ですので、
はい、
はい、覚えておいていただければと思います。
はい。今日はアセスメント、課題分析についてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。